こんにちは。こんばんは。ゆめです。今回、音エステさんでお世話になります。この作品は、今自分が視聴者さんに、お伝えしたいこと、そしてやりたいプレイを全力で真剣に挑戦してみるといった内容になっています。はい。ということで、音エステさんのこちらのシリーズに、出演をさせていただくのは、今回が4回目ということに、なりまして、まあ、1回目は、おもちゃで日本攻めで、2回目が、その、前回の作品についたレビューの読み上げをオナニーをしながら、はい、読み上げていく。それから3回目は、通話オナニーという体で、オナニーをしていくという、ことに、全力で挑戦をしてきたわけなんですけれども、今回は、何をするかと申しますと、なんと今夢はラブホテルにいます。はい、ということでラブホテルを楽しむラブホテルを楽しもうということで、はい、ラブホテルを楽しむことを、全力で真剣に挑戦していきたいと、はい、思っております。はい。そんなラブホテルを楽しむ夢を、想像して楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まずはですね、はじめましての方もたくさんいらっしゃると思いますので、自己紹介からさせてください。はい、名前は先ほどから申し上げておりますようにゆめと申します。結ぶという字に女と書いてゆめと読みます。同人声優としてデビューしたのが、昨年の9月末になりますので、9ヶ月が過ぎたところです。はい。で、年齢は20代後半。スリーサイズは上から88、64、90。バストは E カップです。はい。で、あとですね、音エステさんからいただいている質問、はい、質問事項にですね、ちょっとお答えをしていきたいと思います。はい、まず、得意なスポーツは？得意なスポーツ、バレーボールが好きです。中学校の時にバレーボール部、小学校からか。小学校の時からバレーボールクラブに入っていて、もうバレーボール大好きで、で、中学1年生の時にもバレー部に入ったんですけれども、ちょっとものすごく強いチームだったので、めちゃめちゃ練習が厳しくて、途中で リタイア、途中で投げ出してしまって、演劇部に入ったという、はい、ことが、入り直したということがありましたけれども、バレーボールが大好きです。得意な科目は、はい、得意な科目はもうはっきりしていて、国語と英語が得意でした。もう過去形ですよね。得意でした。はい。ね、あと音楽も得意でした。はい。で、あなたがテンションが上がる瞬間は？はい、もうテンションが上がる瞬間は、美味しいものに 出会った時、もう今まで食べたことのないような美味しいものに出会った時が一番テンションが上がります。はい、あとはおしゃれなカフェを見つけたりとか、美味しいパン屋さん、見たこともないようなパンを発見した時とか、はい、そういう時にめちゃめちゃテンションが上がります。はい、あとは、よく着るファッションの系統は、そうですね、自然素材が好きなので、綿の素材だったり、リネンの素材だったりの、今は、夏なので、T シャツとふわっとしたスカートとか着ていることが多いです。はい。あと、ワンピースとかも身につけます。もうちょっと若い時にはめっちゃミニとか履いてたんですけれども、今は裾の長いワンピースだとかスカートも長い丈のものとか、チュニックを上からこう重ねて着てたりとか、はい、そんな感じの服装をしています。はい、休みの日は何をしてる？はい、休みの日、そうなんです、休むのが結構もしかしたら下手くそかもしれない。はい、もう何かしてます。その何かっていうのは、この、同人声優としてのお仕事だったり、ナレーションのお仕事だったり、それが趣味のようになっているので、こう何かしたい。はい、じっとしているともう多分死んでしまうと思います。マグロみたいに動いてないと死んでしまうぐらいの勢いで、何かしら、例えば収録をしていたり、あと編集とかしていたり、記事を書いていたりとか、画像を作ったりとか、そういったことを何かしらしているので、はい、休みの日というのがあまりなくて、休みの日もそういう仕事、でも仕事として意識してなくても趣味のようになっているので、はい、そんな感じで過ごしています。はい。で、誰にも言えない秘密ってある？はい、多分あります。あるけど誰にも秘密なので言えないです。はい、一つだけ願いが叶うとしたら何を願う？一つだけ願いが叶うとしたら、今はもう、ゆめは普段パートを2つ掛け持ちしてやっていて、その傍らで声優業をやっているんですけれども、これが声優のお仕事で生活をしていけるようになったらどんなにいいだろうってもう毎日思っていて、パートのお仕事が嫌いなわけじゃないんですけれども、声のお仕事だけで生活していけるようになるのが、今の夢、願いなので、はい、これが、はい、叶ったらすごく嬉しいです。で、次の質問、一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい？超能力、ちょっと前までは未来が分かるといいなとかって思ってた時期があるんですけど、いや、未来が分かってしまったら多分面白くないですよね。なので、 なんだろう、超能力。でも人が考えていること、目の前の人が考えていることが分かってもいいかなとも思ったことあるんですけど、でもそしたら怖いですよね。実は自分のこと、ニコニコしてるのに、自分のことが嫌いだったとかだったらすごいショックを受けてしまうから、なんだろう、超能力。目の前の人を幸せにできる超能力があったらいいと思います。はい、もうそういう超能力を手に入れたい。 はい。それから定期テストはコツコツ派？一夜漬け派？あーですね、定期テスト。夢は多分すごく人一倍努力するタイプ、多分そういうタイプなので、めちゃめちゃ天才肌ではないので、めちゃめちゃコツコツ、人の2倍3倍時間を使ってお勉強して、やっと人並み くらいの 感じなので、でやれば、まあやるだけそれは成果は出るような感じなので、コツコツ派かなと思います。一夜漬けではダメなタイプです。はい。真面目。はい。もうすこぶる真面目なタイプ。はい。です。それから、子供の頃はどんな子だった？はい。真面目な優等生ですね。あと、小学校の低学年、中学年ぐらいまでは、多分、活発な、迷路活発っていうふうによく先生に評価をいただいてました。迷路活発で、天真爛漫っていう言葉もよく言われます。はい。そういう子だったんですけれども、いつしか人前に出るのが、バンバン人前に出て、ん？出てた？そう、中学年ぐらいの時にはバンバン人前に出てる、3年生とか4年生の時は割と活躍とかするような子だったんですけれども、いつぐらいからかな、思春期になった頃からすごく引っ込み思案になって、自分のことをアピールできなくなって、割とおとなしめ。おとなしめになってしまったと思います。はい、今はもうめっちゃコミュ障です。はい。はい。信じてもらえるかどうかわかんないんですけど、めっちゃコミュ障です。これ質問に答えてないですね。はい。それから続いて、エッチな質問に移っていきましょう。どちらかというと、エッチな方を？はい。そうですよね。エッチだからこそこういうお仕事を してるんだと思います。だけど、途中まで自分がエッチということに気づかないというか、いや、気づいてはいたのかもしれないけど、エッチなことは隠してないといけないっていうか、エッチじゃいけないと思ってたので、結構、それは、多分自分にとってすごく不自由だったのではないかなと思います。今、私はエッチですって堂々と言えるので、ちょっと、すごく楽になりました。で、どんな時にムラムラしますか？はい。これはやっぱりお仕事柄、台本をいただくと、エッチの台本をいただいたりとか、あと、官能小説を読み上げるというお仕事もしてるんですけれども、すごくエッチな 官能小説とかを読んだり、あとエッチな画像を いただいたりとか、はい、いうことがあって、もうそれがちょっと自分の中でハマるとムラムラしたりします。今までにしたことある特殊プレイについて教えて。今までに、そう、どれが当てはまるんだろうか。例えば、目隠しをしてオナニーをするとか。 あとは家中にある、なんだろう、何かにまたがるとか、椅子にまたがるとか、家なんか、なんだろう、角っこを見つけて、そこにこすりつけて、オナニーをするみたいなのが、特殊プレイと言えるのではないかな。はいはい、超恥ずかしいことをいっぱいやりました。はい、パイパンですか？あ、これは違います、普通に。はい、普通です。とバイブは持ってますか？どこに隠してますか？全然隠してません、バイブ持ってます。はい、フェラは好きですか？どんな時フェラしたくなる？フェラが好きかどうかと言われるとちょっとよくわかんないんですけど、例えば、好きな人が、フェラをしてほしいということになると、してあげたいなと思うと思います。それから、セックスの時、アナルに入れたいと言われたらどうしますか？これは、これは NG です。愛がなくてもお金でエッチできると思いますか？これは、中にはそういう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、夢は多分というか、夢はありえない。はい、エッチするっていうことは愛し合ってることの証だと思っているので、愛がないとエッチはできないと夢は思っています。から、愛がなくても最高の快感が味わえる相手ならエッチできると思いますか？そう、これも官能小説を読み上げている時によく、その主人公の女性が、体の相性が合うから離れられないのみたいなタイプの女性であったりすることがあるんですけれども、これも夢の場合はない。はい、ありえない。精神的に愛し合ってる大好きな人とエッチするっていう一体感を味わえる、心と心のつながりを感じられるのがエッチだと思っているので、体の相性だけで快感を感じれるっていうことが、ちょっと今の夢にはちょっとよくわからない、はい、です。心がつながっている、大好きだよって、お互いが大好きだよっていうことがわかるからこそ快感が訪れると思っているので、これはありえない。愛がなくても最高の快感が味わえる相手ならエッチできると思いますかっていう質問には、いえ、いいえというお答えになるかと思います。死ぬまでにやっておきたい最高のエッチ体験、どんな体験を想像しますか？死ぬまでにやっておきたい最高のエッチ体験、そうですね、もう本当に我を忘れて思いっきり没頭できるエッチ、自由に何の制限もなく思いっきり思うままに、プレイをするような、大好きな人と、もちろん大好きな人とですね、そういうエッチ体験を想像します。やっておきたい。はい、ということで自己紹介パートは以上となりまして、いよいよ実演に移っていきたいと思います。